西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、西宮もなんか夕方からぐっと冷えてきたようです。寒いです。皆様お元気でお過ごしですか？なんかインフルエンザなんかもね、ずいぶん猛威を振るってるようでございますので、まあ、栄養をつけて頑張っていただきたいと思いますが、今日はそんな栄養も関係している、こんな、ね、テーマでございまして、みんな大好き宮古給食というわけで、1月はゲストティーチャーに学校給食科の皆さん、今日は井高美希弘さんと栄養士の畑優香さん、お二人をお迎えしてお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は生放送でございますので、お二人への、ね、質問なんかもどんどん受け付けたいと思います。それからまだまだあのクイズの答えも間に合いますので、お寄せいただけたらと思っています。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp 787-sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送ってくださいと言ってると、もうね、どんどんいただいておりまして、早速ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム某歩く宮古さんからいただきました。1週目に紹介されていた昭和50年代の献立、ちょうど私が小学校で給食を食べていた時期です。懐かしかったですね。瓶の牛乳、カゴに人数分を入れてもらって、それを給食室から教室まで運びましたね。マーガリン、消しゴムサイズの長方形で銀色の紙に包まれていましたね。それを開いてコッペパンに塗りつけて食べていましたね。銀の食器の器に主菜を入れて食べていました。給食カフェって作ったらどうでしょうか。その日の給食を一般の方に提供するカフェで、各学校の給食室に併設する。第2週目を聞いていて、ここまで安全安心に配慮してお料理をしているランチメニューってないと思うのですよね。それを一般の方にも提供するというのはどうでしょうかね。学校給食のメニューを貼って、今晩の赤酢が給食と被らないようにとの配慮をしているスーパーがあると聞いたことがあります。さらにそれを進めて、実際に今日のお昼の献立を食べてもらって、夕食の献立を考えてもらうということもできます。また子供がお昼に食べている味付けの参考にもなるんじゃないかな。また未就学児童の給食の練習にもなるかもしれない。そして1日限定何食とかなるとは思いますが、それでもいいんじゃないかな。以上、給食を食べたい某歩く宮古でしたっていただきましたが、ねえ、どうですかね。
そうですね、個人的にはめっちゃいいアイデアかなと思います。
ねえ、そうですよね、食べたいですよね、はい、
実際僕もまあ給食で、給食カフェということでプライベートでも、給食カフェ行ったことあるんですけど、はい、1日30食のところを2時間待ちで、うん、まあ、食べたことがあるんで
そんな人気なんだ。
そうなんです、はい、それだけ人気なんで、まあ、西宮市内でもできれば、まあ、すごく人気になると思うんで、
ね、まあ、学校の給食室に併設するというのはちょっと難しいかもしれませんが、ね、どっかの、ね、別のところにそういうお店があるといいかなみたいなことは思うんですがね。
そうですね。
さあ、こちらはマッチャップリンさんいただいています。増井孝子さん、学校給食課の皆さん、こんばんは。はい、こんばんはでございます。お話を聞いて、給食は食育だということを再認識しました、給食を作られる方、メニューを予算と照らし合わせを考える方、教育委員会の先生に至るまで、子どもたちの体の成長を促す給食のあり方、ご努力を改めて知りました。本当にご苦労様です。 でも当時の私はメニューが何か好きなものが出てくるのかなどを考えていたただの食いしん坊の子供だったと思います。今なら西宮の野菜とお米をふんだんに取り入れたビビンバなんて食べてみたいなって思います。今月も楽しいへえそうなんやが聞けました。ごちそうさまでしたといただきました。ビビンバいいですね。
そうですね、うん、西宮市では実は献立名としてはビビンバという献立名で提供をしています。
ビじゃなくてピなんですか。ピビンバ。
そうですね、はい、より近い発音でということで、うん、ピビンバという献立名にしています。
でもこれは実際に献立のメニューにあるということなんですか。
はい、そうですね。
今時の子供さん幸せですね。いろんなものが食べられてね。そうですか。さあこちらは、ラジオネーム元ラジオ少年さんいただきました。私の給食の記憶となると40数年前、小学生の頃の給食の印象が強いですね。給食当番にあたってその中でも牛乳を運ぶ担当が当たると重くて大変だったというのを思い出します。紙パックではなく瓶でしたから。メニューというより給食では献立と表現した方がいいですよね。その中ではクジラの竜田揚げが印象に残っています。当時はクジラはよく献立に登場していましたね。あとはパン、マーガリン、牛乳の3点セット。当時は米飯給食はめったになかったと記憶しています。第1週でしたか、ラインパンという名前が出ていたと思います。多分同じパンだと思うんですが、ライン状にクリームが乗った自由パンと献立表に載っていた覚えがあります。3年ほど前まで我が家の子供たちも小学校給食のお世話になっていましたが、献立の中で時々セレクト給食なるものがあって、時代は変わったんだなぁとつくづく感じたものです。当時ももちろん食品の安全や栄養バランスなどしっかり考えていただいていたと思いますが、現在ではアレルギー対応など配慮すべき事柄もぐっと増えていて、給食の業務に携わる皆様のご苦労も40数年前よりもはるかに大きなものとなっていると思います。大変なお仕事と思いますが、何よりも子どもたちが笑顔で学校生活を送る、その大きな要素の一つとして学校給食のさらなる進化を記念申し上げますといただきました。そうですよね、まあ40年前ぐらいだったらまだまだご飯はねあんまり登場してなかったんですよね。
そうですね。
ラインパン、これ自由パンと言っていたんですかね。
そうみたいですね。ちょっと、
まあ、お二人はねまだお若くていらっしゃいますからご存じないエピソードかもしれませんけれども、さあこちら甘辛シャンさんからもいただいています。学校給食科の先生方、増井孝子さんこんばんは。冷たい小雨混じりの中スタジオまでご苦労様です。はい、本当にありがとうございます。気遣っていただきまして。桜 FM の朝の番組ではパーソナリティの京都久美子さんが今日の給食の献立メニューを紹介してくれています。私のランチよりはるかに豪華です。覚醒の感があります。第1回の放送で紹介されていた昭和43年の献立はドンピシャリです。瓶の牛乳、木箱で教室に運んでいましたに、アルマイト製の食器、そして先割れスプーンの世代です。そうそう、ラインパン確かにありました。いつも甘いクリームのライン部分だけ先に食べてしまっては後悔していました。今の宮古給食を無性に食べたくなりました。小中学生の子供がいなくても10月の食育フェアにお邪魔してもいいんですか。
いいですよ。
もちろんいいんですよね。これまた後でご紹介したいと思いますが、唯一ノルウェー風のクジラ肉料理だけは苦手だった甘辛シャンでしたそうなんですか、クジラ料理ね、賛否両論ですかねこれね。こちらラジオネームアーキーラーさんからもいただいています。給食は小学校中学とお世話になりました。お話を聞いていて最近は給食の考え方も変わったことを知りました。 小学校低学年の頃は給食の時間が終わっても給食が食べられなくて辛い思いをしたことが記憶に残っています。残ったパンは持って帰らねばならないのですが、毎日持ち帰ると親に叱られるので机に入れていると固くなったりして困りました。今は量も減らせるしパンも持ち帰らなくていいそうで、同じような思いをする子も減ったのだろうと思います。それと増井さんも言っておられましたが、クジラの大和によく出ましたよね。あの経験からクジラも好きでなくなり、なぜ捕鯨を再開しなくてはいけないのかと思う今日この頃です。お嫌いだったんですね、あきらさんは。ミルクも温かいスキムミルクで飲むのが嫌だったし、小学校の頃の給食はいい思い出がありませんでした。しかし小学校の高学年から中学に入ったくらいからミルクも普通の瓶で冷たいものになり、食欲も出てきて、授業中の調理室からの匂いでお腹が空くぐらい給食はいいものになりましたといただきましたが、ね、そうなんですよね。
そうですね、はい、
あったかいスキムミルクってこれね、ちょっとあれだったし、残しちゃダメってちゃんと持って帰りなさいとかね、頑張って食べなさいって先生に横に立ってられたりしましたけど、今はそんなことないんですよね。
そうですね、
ね、やっぱり給食っていうのはでもなんか今考えるととっても皆さんやっぱりいい思い出だったみたいだし、ね、今月のテーマっていうのは皆さん本当にとってもね、なんか我がことを振り返りながら楽しんでいただけたテーマなのかなと思います。みんな大好き宮っ子給食。さて4週目の今日は、あったらいいなこんな献立ということでね、ちょっと話をいただこうと思うんですが、あったらいいなこんな献立、これイベントなんですよね。
はい、はい、あったらいいなこんな献立は毎年10月にフレンテ西宮で開催している宮っ子給食食育フェアの企画の一つです。
はい、
子どもたちに給食への関心を深めていただくとともに、例えば地産地消といった地域の自然や歴史について考える機会として、給食に登場してほしい献立を一律の小中学生児童生徒を対象に募集をしています。
これいつから始まったんですか。
はい、児童生徒から献立を募集するといった企画については平成9年度から始まっています。
はい、
今のあったらいいなこんな献立としては平成14年度から実施をさせていただいています。
あ、そうなんですか。ちなみにどんなものが出てるんですかね、これ。
はい、最初に、募集していました、時は、現在のように給食に登場してほしい献立を募集するというスタイルではなく、給食の思い出献立や心に残る献立をテーマにしていたようです。
なるほどね。でいっぱい集まってきてたんですよね、はい、思い出の給食。
はい、
はい、
当時の、給食の思い出献立、また心に残る献立のベスト3は、1位がクジラのノルウェー風、2位がちくばの磯辺揚げ、3位が松茸うどんになっています。
え、松茸うどん。
はい、
松茸本物のが入ってたんでしょうかね。
そうですね。
これは今でも献立として出ているものはあるんですか、この中に。
はい、20年ほど経過した今でも、クジラのノルウェー風やちくわの磯辺揚げは献立として出てきていまして、うん、今でも子どもたちに大人気の献立となっています。
お、松茸うどんは。
そうですね、いろいろな事情もありまして現在は、はい、登場してはいないです。
お高いですね、はい、本物はね。さあ、これ毎年今行ってらっしゃるということなんですが、どれぐらいの応募があるんですか。
はい、今年度は市内の小中学校から826作品の応募をいただきました。
結構すごいですね、826、全部審査をなさるわけですか。
はい、はい、もちろんいただいた作品はすべて審査させていただいています。
すごい、これは大変ですね。で、これ応募にあたってポイントとか注意点とかっていうのはあるんですか。
そうですね、給食に登場する西宮市で作られている農作物を使っていただいたり、うん、また不足しがちな豆、魚、野菜を使った献立を考えていただいたり、うん、また今年度は世界各地の料理というものもテーマに入れています。
はあ、なるほどね。じゃあそういったものを踏まえた上で皆さんからいろんな 応募が集まってくる、はい、ということなんですね。これどんな審査をするんですか？
はい、審査は2段階に分かれています、うん、一次審査は書類審査、うん、そして二次審査は実際に試作を行う実習の審査となっています。
そうなんですか。これ皆さんも審査なさるんですよね？
はい、私たち学校給食課とそれから現場の栄養教諭の先生方をメンバーとした選考委員会が実施をさせていただいています。
選考委員会、なるほど。で、今年度はどんな作品が集まってきたんですか？
はい、非常に多くの献立応募していただきました。一部紹介させていただくと、うん、レンコンチャウダーやヒルゼン風味噌焼きそば、ルーローファンやカジキのポークソテー風といった献立をいただいています。
これ給食の献立なんですか？
はい、
なんかどっかのレストランみたいな感じですけど
そうですね。
で、どうですか？それぞれいろいろと工夫があって。
そうですね、どの作品も工夫がされていまして、多くの審査員から見た目や味に対して好評の意見がたくさん出ておりました。
一つお伺いしたいんですが、はい、ルーローファンっていうのはどんなお料理なんですか？
はい、台湾である料理ですね、小さく切った豚バラのお肉を醤油と砂糖で甘辛く味付けした丼物の献立です。
あ、ちょっと食べてみたいかも。美味しいんでしょうね、これね。
そうですね。
優秀な作品には何か特典というのがある、与えられるんですか？
はい、最優秀賞1点、優秀賞2点選ぶんですけれども、はい、こちらの3作品については今後実際に給食の献立として登場します。
それは楽しみですね。実際に最近献立として登場してきた作品っていうのはどんなものがあるんですか？
はい、平成28年度最優秀賞を受賞しました豆乳コーンスープは平成30年の6月に、また優秀賞を受賞しました鶏チリ麻婆大根は昨年度の12月1月に献立に登場しました。
あ、じゃあちょっと選ばれてから実際登場するまでは時間がというか 1,2 年かかると。
そうですね、少し時間がかかります
なるほど。で、その献立を召し上がった児童の皆さん、生徒の皆さん、それから教職員の皆さんもね、召し上がるんだけど、どんな意見が出てきました？
豆乳コーンスープについては、うん、豆乳を使用した献立ですので、豆乳の風味を気にする児童が多いんではないかなと、はい、気にしてはいたんですけれども、実施した後の声としましては、味噌の味がちょうど良かったですとか、美味しかったといったお声をいただきまして、とても好評いただきました。
良かったですね。そうやって過去に応募された作品の中で、今でもその献立として出ているっていうものっていうのはあるんですか？たくさん。
はい、あります。例えば平成13年度受賞の人参しりしり、平成14年度受賞の麻婆厚揚げや、平成17年度受賞しました白菜スープなどは今でも出される人気献立です。
おお、じゃあこれはもう繰り返し結構定番みたいになっている。そうですね、ということなんですかね。
はい、
もしね、お二人が子どもの頃に戻れて給食、ね、で食べたいなっていう、どんな作品をちょっと応募してみたいなと思われますか？じゃあ井高さんから。
そうですね、僕ならしらす丼ですかね。
しらす丼、
はい、というのも、はい、理由は、小さい頃に母親がよく作ってくれた料理で、自分の中ではお袋の味なんで栄養もあるし、ぜひちょっと給食に出してもらいたいですね。
栄養士として畑さんどうですかね、しらす丼は。
そうですね、とても美味しそうなんですけれども、給食はやっぱりいろんな食材を使っていたりですとか、また、栄養価として塩分の量も気にしないといけないので、ちょっとそのあたり気になってしまいました。
塩分ですか。なるほど。でも美味しそうですよね、これもね。あったらいいな、こんな献立っていうね、企画を担当してらっしゃるわけですけれども、はい、今後ね、こうしていきたいなみたいなお話ってありますか？
はい、担当として思うことは、今年度応募作品が826作品だったんですけれども、27校の学校からいただきました、はい、ただ市内には62校 小中学校ありますので、うん、今後はもっと PR などの方法も考えて、より多くの児童生徒が応募してくれたらいいなと、ちょっと工夫をしていきたいなと思っています。
なるほどね。たくさんの皆さんにどんどんね応募していただきたいですね、はい。さて、先ほどあったらいいなこんな献立、これ食育フェアの企画の一部だというふうにねお話しいただいて、ぜひアマカラシャンさんにも言っていただきたいなという、この食育フェアなんですが、どんなイベントなんですか？
そうですね、食育フェアは、給食というのはですね、まあ、子どもたちだけでなく、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで、まあ、世代を超えた身近な存在だと思います、
はい。
ですが、まあ、出来上がった給食は、まあ、皆さん知られていてもですね、うん、学校給食で使用する食材とか、あとは調理している様子ですね、まあ、献立がどんな風に立てられているかといった、まあ、給食ができるまでの一つ一つはあまり知られていませんので、うん、まあ、地域の皆さんにより学校給食を、まあ、知っていただくために企画したイベントです。
はいね、調理員の皆さんが、ね、はい、学校の校内で作ってらっしゃるみたいなことも、ね、知ってるけど、どんな風にどんな調理器具でみたいなのはね、はい、なかなか分かんないですけど、そんなのも見せていただけたりとか。
そうですね、まあ、特徴的なのは回転釜っていう大きな釜で調理するんですけど、まあ、それを見た皆さんびっくりすると思いますね。
結構ダイナミックな調理方法なんですね。で、この食育フェアは毎年特集するテーマとか変わるんですか？
はい、そうですね、はい、毎年テーマは変わっておりまして、うん、平成30年年度のテーマは世界の料理と給食ということで、
はい、
また来年度はですね、うん、2020年度に、東京オリンピックが、開催されということで、うん、和食の良さと、給食で積極的に和食を取り入れていることを PR するため、和食をテーマにイベントを企画していく予定です。
あ、これも楽しみですね。この食育フェア、あったらいいなこんな献立以外にも、なんかいろんな、ね、テーマというか催しがあるようですが、どんなことやってらっしゃるんですか？
そうですね、給食の試食とか、うん、あとは地産地消の野菜当てゲームコーナーですね、
うん、
あとは給食室の調理風景とか、うん、まあ、衛生管理の紹介といった、企画をやっています。
給食の試食って、今年度はどんなもの？
はい、平成30年度はですね、はい、ベトナム料理のフォーガと、沖縄風炊き込みご飯の2品を、試食として出しました。
お、試食なさった方どんな感想をお持ちでした？
は
い、
そうですね、試食に関しては、まあ、久しぶりに給食を食べることができて、まあ、懐かしく思ったとか、うん、
はい、
あと炊き込みご飯が、昆布が入っていて美味しくて、でフォーガは麺が美味しかったという意見がありました。
うん、そうですか。いや、なんか出汁が効いてるとかね、優しい味だとか、
ね、そうですね、
いろいろいい意見がいっぱい集まったみたいで、
はい、ありがたいです。
でね、この宮古給食食育フェアのこのタイトルなんですけど、はい、間にハートマークがついてるんですよね。これなんか理由があるんですか？
そうですね、これは大きなポイントでですね、まあ、西宮市の学校給食を通じて、うん、まあ、人への感謝とか命の大切さ、うん、で人との絆を深めてほしいという思いで、
うん、
宮古給食と、食育フェアの間にハートの表記を入れております。
なるほどね、そういうことだったんですか。で、これ毎年何人くらいの方参加なさってるんですかね？
は
い、
毎年、400人近くの方が来場されます。
う
ん、やはり実施日がですね、うん、休日ということもあり、はい、家族連れの来場が多かった感じがします。来場されたですね、約 97% の方からは良、かったとの意見もいただいていますので、うん、まあ、担当としては本当に非常にありがたいことだと思っています。
そうですね、どんな企画が人気なんですか？
はい、そうですね、アンケートを実施したんですけど、うん、1位はですね、試食コーナー、2位は豆つかみゲーム3位は、パネル展示といった結果でした。
そうですか。イベントに携わる中でね、まあ、大変だったこと、はい、苦労したこともいっぱいおありだと思うんですが、
はい、そうですね、うん、ちょっと今年度ですね、はい、食育フェアで起きたことなんですけど、
はい、
試食で出す炊き込みご飯の調理中ですね、はい、炊飯ジャーが故障するというアクシデントがありました。
えらいことですよ。
そうですね、うん、で、まあ、試食の提供時間がですね、うん、まあ、決まっているので、うん、まあ、すごく焦ったんですけど、
うん、
まあ、ちょうどその時ですね、会場近くに住んでいた調理員さん数人がですね、うん、まあ、僕らの緊急事態を聞きつけてですね、
はい、
マイ炊飯ジャーを持ってきてくれました。
助かりましたね。はい、反対に良かったことって何ですか？
反対良かったことですね、うん、食育フェアではですね、あったらいいなこんな献立の受賞者にですね、うん、まあ、表彰式を行っているんですけど、まあ、ある学校の栄養教諭から聞いたお話なんですが、うん、まあ、普段少し恥ずかしがり屋な女の子がですね、うん、まあ、嬉しそうな顔で まあ、月曜日の朝一番に、うん、まあ、校長先生に賞状を見せに行ってですね、はい、まあ、後日全校集会の場で披露されたというお話を聞いたんですけど、うん、まあ、その子の、顔がですね、うん、まあ、本当に嬉しそうで、まあ、
自信よかったです ね、それはね。というところでもっともっといろいろお話を聞きたいんですが、さあ今日はクイズの答え合わせの日です。それではここで今月のクイズの正解と当選者の発表に行きたいと思います。まず最初、宮古給食ができるまでで西宮市の学校給食が始まったのは昭和何年でしょうかという問題でした。はい、お答えは、
昭和22年ですね。
はい、2週目は正解類以外の食材の選定を行っている会議の名称は物資〇〇委員会、何だったでしょうか。はい、
物資評価委員会ですね。
はい、そして3週目は1月の行事食、雑煮に使われている西宮産の野菜は何でしょうかというのが問題でした。はい、お答えは、
はい、ほうれん草です。
はい、以上3つのお答えを書いてくださった方の中から、さあ今月はこの方が当選です。はい、では畑先生に紹介していただきましょうか。
はい、某歩く宮古さんです。
はい、某歩く宮古さん、おめでとうございます。3000円分の、図書カードをプレゼントしたいと思います。いやいや、でも本当にね、皆さんたくさんのね、応募もいただきましたし、お答えもお寄せいただいて、いかにやっぱり給食っていうのに思い入れがあったり思い出があるのかっていうのがよく分かったんですけれども、まあ、食育フェア、今後どんなイベントにしていきたいですか。
はい、やっぱり西宮市の学校給食のことをですね、でかく多くの人に知ってもらいたいと思いますんで、うん、もっともっと来場者数を増やしたイベントにしたいと思ってます。
はい、なるほどね。さあ、そして、この放送を聞いてらっしゃるたくさんの皆さんに何か伝えたいなって思うことはありますか。
はい、西宮市の学校給食は、各学校で調理員の皆さんが手作りしたものを、あったかいまま美味しい給食を児童生徒に届けられることを強みとしています。
はい、
安全面においても、現場調理員の意識が非常に高く、給食室の衛生管理は徹底されています。今後も美味しくて安全安心な給食を作っていきますので、児童生徒の皆さんにはぜひ給食を楽しんで食べてもらいたいと思います。うん、また保護者の皆さんにおかれては、 お子さんに今日はどんな給食を食べたの、美味しかったなど聞いてもらったりして、給食を通じて家族の絆を深めていただければと思います。
ね、まさに給食は食育ですものね。はい、家族揃って、ね、やっぱり興味を持って話題にも上らせるようにしていただきたいというところですね。はい、はい、今月は、みんな大好き宮古給食と題して学校給食課の皆さんにお越しいただいていろいろ話を伺いました。4週目の今日は伊高幹博さん、そして栄養士の畑優ゆうかさん、お二人に、ね、ゲストティーチャーになっていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもね、安心安全でとっても美味しいと人気の西宮の給食、いろんな形で支えていってくださいね。
はい、
はい、本当にどうもありがとうございました。さて、西宮徹底解剖、来月2月は西宮ゆかりの酒造家と題してゲストティーチャーに博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしていく予定でございます。さあ、今はまた来ました。リスナーさんの給食の思い出も聞けて面白いです。私のあったらいいな、給食のビビンバがすでに給食に載っていたとは驚きです、ということでね、まあ、チャップリンさんからも追っかけてメールをいただきました。本当にいろいろ幅広いね、お料理というかメニュー、献立がこの給食に取り入れられてるっていうのは私も聞いてびっくりしましたね。やっぱり西宮で子育てをしたいっていう、ね、方が多いっていうのもこの辺に魅力があるのかもしれませんよね。
はい、
はい、これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。ということで、西宮徹底解剖、みんな大好き宮古給食、今月も西宮市の提供でお届けしてまいりました。ではまた来月。